ただいまから2019年7月14日の第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静めて礼拝を待ち望みましょう。賛美歌11番を賛美いたしましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。恵み深い天の神様、皆を賛美します。今朝もこうしてこの礼拝の場に私たちを呼び集めてくださり、愛する仲間たちと共に祈り、共に賛美を捧げ、共に聖書の御言葉の糧をいただける恵みを感謝します。そして天地万物を作られた神様の栄光を賛美します。神様を賛美する私たちの祈り、私たちの歌をお受け取りください。天地万物を創造された神様は太陽の光をもたらし、雨も降らせます。すべての聖あるものは神様の天地創造によってこの世界で生かされているものです。 私たちも今生かされていることを感謝し、この命を一日一日大切に、御言葉から力を得て、たくましく生きていきたいと願いますので、日々の歩みをどうか導いてください。この礼拝の時を感謝いたします。尊き主イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。今朝の聖書箇所を一緒に見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書を開きください。旧約聖書のダニエル書1章8節から21節の言葉になります。ダニエル書1章8節から21節ですね。ダニエルは王が食べるごちそうや王が飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定めた。そして身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願うことにした。神はダニエルが宦官の長の前に恵みと憐れみを受けられるようにされた。宦官の長はダニエルに言った。私はあなた方の食べ物と飲み物を定めた王を恐れている。あなた方の顔色が同年配の少年たちよりも優れないのを王がご覧になるのは良いことだろうか。あなた方のせいで私は王に首を差し出さなければならなくなる。そこでダニエルは宦官の長がダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザルヤのために任命した世話役に言った。どうか10日間しもべたちを試してください。私たちに野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください。そのようにして私たちの顔色と王が食べるご馳走を食べている少年たちの顔色を見比べて、あなたの見るところに従ってこのしもべたちを扱ってください。世話役は彼らのこの申し出を聞き入れ、10日間彼らを試した。10日が終わると、彼らは王が食べるご馳走を食べているどの少年よりも顔色が良く、体つきも良かった。そこで世話役は彼らが食べるはずだったご馳走と飲むはずだったブドウ酒を取り下げ、彼らに野菜を与えることにした。神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を理解する力と知恵を授けられた。ダニエルはすべての幻と夢を解くことができた。少年たちを召し入れるために王が命じておいた日数が終わったので、宦官の長は彼らをネブガドネザルの前に連れて行った。王が彼らと話してみると、すべての者の中で誰もダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザルヤに習う者はいなかった。そこで4人は王に仕えることになった。王は知恵と悟りに関わる事柄を彼らに尋ねたが、彼らがそのすべてにおいて国中のどんな呪法師、呪文師よりも10倍を勝っていることが明らかになった。ダニエルはキュロス王の元年までそこにいた。 ダニエル書を見ていますけれども、今朝は決断という題でお話をさせていただきたいと思っています。西暦500年代の中国の南朝に梁という王朝がありました。でそこに高校という一人の女性がいました。でその高校は国切っての絶世の美人だったようですけれども、若くして夫を亡くして、一人息子を女で一つで育てる、未亡人になってしまったんですね。である日、高校のその美貌を噂で聞いた王が、施設を高校の家に使わすんですね。で、なんで使わしたかと言いますと、高校に王宮に入るように命じるために、使わすんです。しかしその高校は王の使者たちにこういうふうに言うんですね。私めが二人の夫に使えるなんてことはできない道理。たとえ王様の命令だとしても、このことだけは決して従うことはできません。と言いながら、その場でその申し入れを断るんですね。で、断ったと同時に、刃物で、自分の鼻を、削ぎ落としてしまいました。ちょっとこう想像するだけでもものすごい場面ですけれども、で、その血染めの刃物を手にしながら、さらにこう言うんですね。王様の命令に背いた私めを、このように私自身の手で罰しました。死のうと思いましたが、息子を思うとそれはできず、かといって、王様の命令に従うこともできないので、このように自らの手で罰したのです。王様は私の容姿を求めましたが、私はもう鼻のない見苦しい姿になってしまったことをお伝えください。使者たちが帰って、王宮に行って王様にこのすべての出来事を話しました。そしたら王様は、ひどく、感動するんですね。何に感動したか。高校のその低切さに感動するんですね。そして、特攻義大という称号をその高校に与えるんです。徳っていうのは徳です。徳ですね。で、高い、正義の義に、大、大きいですね。特攻義大という称号を与えるんですね。高校は未亡人で力というものは何も持っていない弱者であったにもかかわらず、その定説を守るために強者や力の世の力にこびへつらって屈することはしませんでした。でも、こびへつらなかったからといって、高慢で、無礼な態度を王様に取ったわけではないですね。しなやかで、謙遜に、そしてその定説を、定層を守るために、命を懸けて、自らの身まで切る決断を下すんですね。バビロン捕囚として捕まっていたダニエルが下した、決断、というのも、定説を守るためでした。主なる神様に対する定説ですね。主なる神様に対する定説を守るために、しなやかに、謙遜に、でも命をかけて、そして祈りを持って自らの身を切る決断を下しました。捕囚として捕まっていたバビロンの王宮に仕える者の候補者として選ばれました。で、そこでこう、施される特権がありましたよね。特別な教育を施されるということと、一般庶民が口にすることのできない、王のみが食べることのできるごちそうを食べるという二つの特権に、預かることになったわけですね。ダニエルはある意味、無類の出世コースに乗ったわけですね。そこで提供されるものを難なく着実にこなしさえすれば、その時の権力の中枢にまで登っていくことができるという出世コースに乗ったんです。捕虜であったダニエルにしてみれば、これ以上喉から手が出るほどに欲するような状況はないですよね。捕虜という一生みすぼらしい生活を余儀なくされたとしても、それに対して文句一つ言うことができない。 そんなダニエルにとってしてみれば、まさにここで人生一発逆転できる最大のチャンスを手にしたわけですね。にもかかわらず、ダニエルは自分の人生を時の権力に、もしくはその社会構造に、出世コースという選びに、またその人に頼ることをしないんですね。むしろダニエルは、主なる神様に自分の身を委ねるという決断を下しました。そしてその決心を断行するために、宦官の長に自分の身を汚さないようにさせてくれというふうにこう、申し出をするんですね。それがダニエルの1章8節ですね。もう一度見てみますね。ダニエルは、王が食べるごちそうや、王がの葡萄酒で身を汚すまいと心に定めた。そして、身を汚さないようにさせてくれ、と宦官の長に願うことにした。ここに出てくる願うっていうのは、エバケッシュっていう言葉なんですけれども、これはただこう、お願いしますと言って、口先だけで言うことではないですね。しがみつきながら、涙ながらに嘆願するってことです。今、ダニエルがここで取っている行為というのは、実は非常に危険なものですね。宦官の長、宦官であったがために、刀は刺していなかったですけれども、高い位にある人であったがために、衛兵がいつも一緒にいました。その衛兵によって捕まって、牢獄に入れられても、もしくは処刑されてもおかしくないようなことを今、ダニエルはここでしているんですね。だから9節を見てみますと、神様はこういうんですね。神はダニエルが宦官の長の前に恵みと憐れみを受けられるようにされたというように神様してくださるんですね。つまりそこまでして主なる神様に対する定説を守ろうとするダニエルのことが不憫に思ったかもしれません。それでもそれと同時に喜ばれていた神様がダニエルが処罰されるようなことにならないように宦官の長の前に恵みと憐れみを受けるようにしてくださるんですね。ダニエルが今ここで取っている行為というのは、非常識極まりないことですね。誰が、欲しようとしてもなかなか欲することのできないようなものが今自分のところに転がり込んできた。でもそれを自らの思いでこう断ち切ってしまうんですね。決死の覚悟で神様との体操を守ろうとするダニエルのようなものを放っておくなんていう言葉は聖書のどこにも記されてないですね。むしろ恐れるべきお方を恐れて、恐れるべきものでないものを恐れないということを聖書は私たちに、信じる者たちに、キリスト者たちにこう進めてきますね。でも結局、宦官の長の許可はおりません。一章十節を見ていますね。宦官の長はダニエルに言った。私は、あなた方の食べ物と飲み物を定めた王を恐れている。あなた方の顔色が、同年配の少年たちよりも優れないのを、王がご覧になるのは良いことだろうか。あなた方のせいで、私は王に首を差し出さなければならなくなる。恵みと憐れみを施されたがために、その場で処刑されるとか、そう、引っ張っていかれるようなことはなかったですけれども、幸いにも、丁重に断られるんですね。で、これが面白いのは、また面白いのが、ダニエルはここで、丁重に断られたからといって諦めないんです。11節から見てみますね。そこでダニエルは、宦官の長がダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザルヤのために任命した世話役に言った。どうか10日間、しもべたちを試してください。私たちに野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください。そのようにして、私たちの顔色と、王が食べるご馳走を食べている少年たちの顔色を見比べて、あなたの見るところに従って、このしもべたちを扱ってください。世話役は彼らのこの申し出を聞き入れ、10日間彼らを試した。ダニエルは、断られたからといって諦めもせず、今度は世話役のところに行って言うんですね。王様が食べる食べ物を私たちに与えないでいいですと。普通の食べ物、いやいや、野菜と水だけでいいので、それだけで私たちの健康を保てますから。いやいや、健康を保つどころか、王様のご馳走を食べる者たちよりも、はるかにいい状態になるはずですから大丈夫ですってこう言うんですね。 そしたらその結果、世話役は提案を受け入れて、15節見ていますね。10日が終わると、彼らは王が食べるごちそうを食べているどの少年よりも顔色が良く、体つきも良かった。そこで世話役は、彼らが食べるはずだったごちそうと飲むはずだったブドウ酒を取り下げ、彼らに野菜を与えることにした。ダニエルの勝利ですね。じゃあダニエルがこの10日間の間、野菜と水だけでこう腹を抱えた、お腹空いたって言ってこうじっと忍耐しただけだったでしょうか。違いますね。絶対に違いますね。ダニエル書の6章を見てみますね。6章の10節です。ダニエル書の6章10節ですね。ダニエルはその文書に署名されたことを知って自分の家に帰った。その屋上の部屋はエルサレムの方角に窓が開いていた。彼は以前からしていたように日に三度ひざまずき、自分の神の前に祈って感謝を捧げていた。これはダニエルが嫉妬に駆られた同僚に命狙われて、祈ったら殺されるというような場面で、ダニエルがなおも祈っているところの、その場面ですね、記録をしているところですね。ダニエルはこの時祈ったらアウトなんです。祈ったら死刑ですね。でもダニエルはこれ見よがしにも取れるように窓を開けてエルサレムの方向を見て、日に三度、一日三度変わりなく祈るんですね。ここでこう注目したい言葉ですね。彼は以前からしていたようにって言葉です。彼はこの時初めて祈ったんじゃないんです。この時初めて困った、祈らなければじゃないですね。以前からしていたように祈るんですね。つまり、日に三度エルサレムの方に向いて祈るというのは彼の体の一部になってました。習慣になってました。それをもってダニエルだったわけですね。ということは、以前からしていたということは、このダニエル書の一章でもダニエルはしていたってことですね。宦官の長に願い出たとき、断られたけれども、とんちのような知恵を働かせて、今度世話役のところに出て行ったとき、そして10日間、野菜と水だけで生活をしていたとき、ダニエルは変わらず日に三度、エルサレムの方向を見て、自分の信じる主なる神様にひざまずいて祈ったですね。私たちはその、こう何か大切なものを失ってみたときに、初めてそれが大切なものだったと、気づく時があります。またはこう全てを失ったかのような状態になった時、その時なお残っている大切なものに気づくことがありますね。ダニエルは自分の故郷であるエルサレムで神の宮で全焼の池を捧げながら礼拝をすることができるということがどんなに幸いなことだったのか、どんなに幸せなことだったのか、どんなに感謝なことだったのかということを、バビロンに惹かれてきて骨身に染みるほどに感じるわけですね。だからエルサレムの方向を見て祈るんです。またすべてを失ったような状況に置かれてもなお残っている大切なものに気づくわけですね。何ですか？祈れるということですね。祈ることしかできないっていう言葉がありますけれども、祈ることしかできないっていう言葉を、今はこう、意識して使わないようにしてますが、思わず使ってしまうことがありました。でもこの祈ることしかできないという言葉ほど、不信仰な言葉はないんじゃないかなというふうにこう最近思わされます。つまりその祈ることしかできないという言葉の裏側には、祈ったところで何の足しにもならない。祈ったところで、まあ、あってちょっとの慰め程度かな。まあ、うまくいって、運良ければ、祈ったことが叶うこともあるかな、というような思いが見え隠れする表現ですよね。 でもダニエルは違いましたね。全部失ってみたようなところで残っている大切なものに気づく。私たち気づきますね。気づくんです。気づくんですけれども、ここからが問題ですね。気づいても実践に移さないんですね。でもダニエルは違いました。気づいたら実践に移すんですね。残された祈るということが大事だということに気づいて、祈ることが全てだったんですね。ダニエルにとってしてみれば、祈ることこそ最善ですね。祈ることこそ解決策ですね。祈ることこそ力ですね。祈ることこそ知恵ですね。祈ることをもって神様に出会うんですね。祈ることをもって思慮深い神様を知ることができるんですね。祈ることをもって応答として聖霊を与えられるんですね。イエス様は言いますね、福音書で。祈り求めるならば、真に祈り求めるならば、誠に祈り求めるならば、聖霊が与えられるって言いますね、イエス様が。主なる神様は、祈りながら神との関係を深めていくことの重要性に気づかせるために、あえて私たちを全て失ったようなところに導いていかれることがあります。ホセアの5章を見ていますね。ダニエル書の次ですね。ホセアの5章15節を見ていますね。ホセア書5章15節。私は自分のところに戻っていよう。彼らが罰を受け、私の顔を慕い求めるまで。彼らは苦しみながら私を探し求める。ここに出てくる私っていうのは神様ご自身ですね。苦しまないと神様を慕い求めようとしない人間を神様は誰よりもよくご存知で、あえてわざと知らないふりをしてご自分のところに戻っておられるっていうんです。苦しみのところから叫び求める祈りをするところに至るようになる。そのために神様はあえて苦しみに合わせるっていうんですね。で、ダニエルは全部なくなってみて、全部なくなってみて、ただ一つ残っているとっても大事なこと、ただ一つ誰も取り去ることもできない祈りというものに気づくんです。気づいたはいいですね。気づいただけじゃないですね。それをないがしろにすることはしません。実践に移すんですね。祈ることをもって苦しみの中から主なる神様を探し求めていくんです。祈ることよりも手っ取り早く解決できるような方法とか人とか物だらけに囲まれているときには気づかなかった祈りの重要性に気づくんですね。ダニエルは宦官の長に願い出るときにも祈りを持って出ていきました。決死の格好ですね。自分の鼻をそぎ落とすかのような格好ですね。決死の格好を持って祈りを持って宦官の長に出ていきました。で、それがうまくいかなかったときはまた祈りを持って、面白い、またトンチのような知恵を持って、今度は世話役のところに出ていきました。そしたらその申し出が通って、10日間、野菜と水だけで暮らした。ただじっとぼっと、違いますね。また祈りを持って、エルサレムに向かって、日に3回祈るんですね。学者によっては、ダニエルと3人の友達たちの、その肌のツヤが良くなったっていうのは、ベジタリアンな生活をしたからだなんてことを言う人たちもいるんですね。で、もしかしたらそれが、ちょっとは役に立ったかもしれません。でも、聖書を見てみますと、それが原因だとは書いてないんですね。何よりも、主との交わり、主なる神様との交わりが、彼の顔を輝かせる要因になったっていうことは聖書にはっきり書いてあります。出エジプト記の34章を見てみますね。出エジプト記34章ですね。27節から見てみます。34章27節から。主はモーセに言われた。これらの言葉を書き記せ。私はこれらの言葉によってあなたとそしてイスラエルと契約を結んだからである。モーセは そこに40日40夜、主と共にいた。彼はパンも食べず、水も飲まなかった。そして、石の板に契約の言葉、塔の言葉を書き記した。それからモーセは、シナイ山から降りてきた。モーセが山を降りてきたとき、その手に2枚のサトシの板を持っていた。モーセは、主と話したために、自分の顔の肌が輝きを放っているのを知らなかった。アロンとイスラエルの子らは、皆モーセを見た。なんと、彼の顔の肌は輝きを放っていた。それで彼らは彼に近づくのを恐れた。33節飛んでいますね。モーセは彼らと語り終えると顔に覆いをかけた。40日40夜、実戒をいただくためにシナイ山に登って神様と語り合ったモーセですね。その間、パンも食べず、水も飲まず、何にも食べないで、ただただ主なる神様と語って、40日後にシナイ山から降りてきたモーセの顔がどんなことになっていたか。眩しすぎて見ることができなかったっていうんですね。で、面白いのが29節書いてありますね。主と話したために自分の顔の肌が輝きを放っているって言いますね。主と話したために自分の顔の肌が輝きを放っているって言うんです。モーセは40日間じゃパンも水も飲まなかった。ただただ主なる神様と語ったわけですね。モーセの顔の輝きは化粧水じゃありません。モーセの顔の輝きは温泉でもないですね。いい食べ物を食べたからでもないですね。森林浴でもないですね。ただただ主なる神様と語らいをしたということが彼の顔を輝かせるんです。どれぐらい輝かしたか。顔に覆いをかけなければならないほどに。と面白い箇所がもう一箇所あります。箴言の3章7節ですね。箴言の3章7節8節を見ていますね。自分を知恵のあるものと考えるな。主を恐れ、悪から遠ざかれ。それは、あなたの体に癒しとなり、あなたの骨に潤いとなる。面白いですね。主を恐れ、主の言葉を食し、主に祈り、主と交わり、主との関係を親密にするものには、潤いがあるって言うんです。どこに潤いがありますか？骨にって言いますね。骨に潤いがあるって言うんですね。こう、人間の皮膚っていうのは、体の内側の健康状態をこう、表す鏡だなんてこう言いますけれども、神との親密さを保たすことが骨に潤いを与えてそれが表に出てくるっていうんですよ。私たちは霊と肉でできてますね。霊と肉体でできてますけれども、霊と肉体は別じゃないですね。霊は霊で別、肉体は肉体で別じゃないですね。一致してますね。一緒ですね。一体ですね。神様との親密さによって霊の健康が豊かになれば、肉体の不具合も凌駕するほどの輝きを発するわけですね。モーセはこの時80歳のおじいちゃんです。ただのおじいちゃんじゃないですね。40年間日の下にさらされて羊を飼っていたおじいちゃんです。くしゃくしゃかもしれないですね。シミだらけだったかもしれません。でも肉体の不具合も凌駕する輝きを放つんですね。手足の自由を失いながらも、こう、口に加えたペンで、詩を書いて、また、絵を描く星野富弘さんっていらっしゃいますね。富弘美術館にいたことありますけれども、星野富弘さんにお会いしたことありません。でも、星野富弘さんの写真とか映像を見るだけでも、その肌のツヤ、輝き伝わってきますね。肉体の不具合を凌駕する輝きが伝わってきますね。私はその主イエス様を、誠に信じる者たちに共通している事柄を一つ発見しました。それは、輝いてるってことですね。先週の日曜日の午後に、ビル・ウィルソンという、牧師先生のそのセミナーがあったので、それに行ってきました。で、このビル・ウィルソンという方は、12歳の頃にニューヨークで、まあ、暮らしてたんですけれども、お母さんが麻薬中毒者で、母親に捨てられてしまうんですね。で、道端で母親にここで待ってなさいと戻ってくるからと言って、3日間、そこで待ちぼうけですね。 何十台何百台の車が通りすがって、何千人という人が前を通りすがったけれども、誰一人として自分に声をかけてくれる人がいなかった。でもそんな中、3日目になって一人の男性が声をかけてくれたんですね。そしたらその男性が言うんです。一緒に教会学校のキャンプに行かないかって言うんですって。でも何にもないです。お金も何にもないですね。いや、私がその費用を出すからって。でも食べ物も食べてないし、行くところもないし、母親が戻ってくる保証なんかないし、ついて行ったそうです。で、そのキャンプに参加したんですね。で、そのキャンプに参加して、主イエス様に出会うんです。それが彼の人生を変えるんですね。ニューヨークにあるスラム街にいる子供たちを対象にして、教会学校を始めていきました。で、スラム街の子供たちなので、生活的にも難しいところはたくさんあるんですね。で、そういう面をケア しながら、教会学校を始めていくんですけども、これがニューヨークにとどまらず、また世界に出ていって、世界の各国で教会学校を始めていて、今、20万人以上の子供たちが集まる教会学校を主催している牧師先生なんですね。で、そんな方のセミナーなので、ちょっと行ってみたいと思って会場に、まあ、行きました。で、入って、パッと横を見たら、そこにベンチがあって、そこに、全部白髪のロン毛ですね、耳が隠れて肩に、髪がかかるような、白髪の白人の男性が座ってたんですね。で、すぐ分かりました。あ、この方がビル・ウィルソン先生だと。で、こう、僕初めてお会いしたんですけど、こうやってやってくれたんですよ。あれ、こうやって、やってくれたんですね。で、僕、あってなっちゃったんですけども、で、すぐにこう、確認できたのが、今まで何度も見てきた、イエス様と交わって、共に歩んでおられる方が放つ、輝きを放っていることをすぐに感じました。その輝きはこう穏やかなんだけれども、志を秘めていて、静かなんだけれども力強い。こう、言葉で言い表すの難しいですけれども、本当にイエス様を信じて共に歩んで、その証明に生きておられる方のみ発することの輝き。あ、この方本物だってすぐ分かりました。去年シリアで教会学校をやっているときに、銃で撃たれたんですって。で、その今、回復途上にあるって言うんです。で、そのちっちゃい頃食べられなかったということもあって、お腹がポッとこう出ちゃってるの、今でもそれが残ってるんですね。そういう70歳のおじいちゃんなんです。でも、輝きを放ってるんですね。有名人とか芸能人が放っているそのきらびやかさとは、明らかに違う輝きですね。僕はそのクリスチャンに出会うときには、その方が輝きを放っているだろうかっていうのをこう、見てしまうんです。アメリカで信仰を持った教会で、こういう方がいらっしゃいました。40日断食祈祷するっていうんですよ。で、40日間山に登って断食祈祷するんですけども、週に2回だ。水曜礼拝と日曜礼拝のために、賛美を導くために山から降りてくるんです。で、賛美を導くんですけれども、この人本当に何にも食べてないのかなってぐらい、ツヤツヤしてるんですよ。テッカテカなんですね。で、ものすごい力強くて。で、みんな体験するんです。ああ、聖書に書いてあるモーセのこと本当だって。神様と40日間ずっと対話してる人の輝き、人間が作り出せるもんじゃないですね。ダニエルがモーセのことを知らなかったと思いますか？知ってますね。ダニエルが箴言の言葉知らなかったと思いますか？知ってますね。人の輝きは食べ物によらず、学によらず、経験によらず、主なる神様との深い交わりによるっていうことをダニエルは知っていました。知っているだけじゃないですね。その聖書の言葉を自分の人生で置かれたところで暮らして、実践して、それが本当なんだということをダニエルは体験するんですね。信仰はある意味体験ですね。机上の空論ではありません。聖書の言葉をどれだけ実践するか、これが信仰ですね。聖書の言葉を実践すれば、聖書に書いてある通りのことを体験できるということを、自分の人生に、暮らしに 自信を持って試せるのも祈りの賜物ですよね。聖書の言葉を生きることが最善であるということをダニエルは身をもって知るんです。身をもって知ればなお祈りますね。でまた祈ったら聖書の言葉また実践しますね。聖書が許しなさいと言えば祈りつつ許すんです。使えなさいと言えば祈りつつ使えるんです。手放しなさいと言えば祈りつつ手放すんです。悔い改めなさいと言えば祈りつつ悔い改めるんです。人を自分よりも優れたものと思いなさいと言えば祈りつつ人を自分よりも優れたものともてなすんですね。捧げなさいと言えば祈りつつ捧げるんです。受けるより与える方が幸いですと言えば祈りつつ与えるんですね。王ではなくて主なる神様により頼みなさいと言えば祈りつつ主なる神様に頼むんですね。ダニエルは何もない状況に追いやられていて残された最も大事な二つのものに気づいて実践するんですね。何ですか？小さい頃から養われてきた聖書の言葉と何にもなくなったとしてもどんな状況にあってもどこにいても祈れるということに気づくんですね。気づくことはいっぱいします。私たちいっぱい気づきます。でも彼は実践に移すんです。自分の鼻をそぐような決断を下して実践に移すんです。ダニエルをはじめとするその滅びたユダ王国の民たちに神様が知ってほしいことがありました。それはなおも主なる神様はそこにおられるということですね。あの時遠い昔、いやいい時、違う、今そこにおられるということですね。何者をも取り去ることもできない主なる神様との関係が残っているじゃないかと、それを親密にすることができるじゃないかと、いやそれこそ最も大事なものなんじゃないかっていうんですね。私たちの人生は博とか知とか知識とか経験とか出身とか学によって決定されるもんじゃないですね。主なる神様とどれだけ親密な関係にあるのか、これが私たちの人生を決定するんです。主なる神様とどれだけ親密であるのかというのが私たちの人生を決定するということをダニエルを通して、私たちに人間すべてに伝えたいんですね。この人間すべてに伝えたいっていうのはダニエルの4章に行くと詳しく書かれているので、そこ行った時に楽しみに見てみたいと思います。神様との親密さが人の人生を決定づけるんです。ダニエルは何もなくなった今こそ主なる神様との親密さを選び取らなければ本当に何もなくなってしまうということを聖書の言葉と祈りを持って示されるんですね。示されて放っておいて違いますね。示されたことを実践に移すんです。宦官の長と世話役との交渉に勝利したダニエルに神様はなおも畳みかけるように恵みを注いでくださいました。それがダニエル書の1章の17節からですね。ちょっともう一回見てみますね。神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を理解する力と知恵を授けられた。ダニエルはすべての幻と夢を解くことができた。少年たちを召し入れるために王が命じておいた日数が終わったので、宦官の長は彼らをネブガドネザルの前に連れて行った。王が彼らと話してみると、すべての者の中で誰もダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザリヤに習う者はいなかった。そこで4人は王に仕えることになった。王は知恵と悟りに関わる事柄を彼らに尋ねたが、彼らがそのすべてにおいて国中のどんな呪法師、呪文師よりも10倍も勝っていることが明らかになった。 で、箴言の9章10節にこういう言葉がありますね。私たちよく知っている言葉です。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟ることである。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟ることである。という言葉を、ダニエルと3人の友人たちは見事に実践して、身をもってこれを証明してみせました。17節もう一回読んでみますね。神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を理解する力と知恵を授けられた。ダニエルは全ての幻と夢を解くことができた。そんなダニエルに神様が与えてくださった3つのものがありました。一つ目は何ですか？ここ書いてありますね。知識とあらゆる文学を理解する力を神様まず与えてくださいました。これはいわゆる当時のバビロン帝国における最先端の知識を理解する学力ですね。社会の中で人の手によって作られた学問体系による学力、先週のダニエル学習法ではないですけれども、勉強する力も神様が授けてくださったんだということをダニエルは体験するんですね。ダニエルも祈らないなら、ご飯は食べるな、聖書を読まないなら勉強はするなということを実践して、神様からいただいた学力を大いに用いていくんですね。その先週の話の補足になってしまいますけれども、そのダニエル学習法のそのキム・ドンハン先生がこういうことも言うんですね。ソウル大学なんて祈りながら神様の助けを求め、与えられた時間を大切に使えば誰でも入れます。ただ最も大事なことはソウル大学に入ることではありません。神様に求めて与えられた学力をどこに用いていくかです。私の教えた生徒の中には、自分は料理に興味があり、料理人として神様に喜ばれ、神様に栄光を期す歩みをしたいと言って料理人になった子もいます。彼は私と一緒に勉強した英語を用いて、英語の書籍も読みながら勉強しました。どんな分野に進んでも必ず勉強はしなければなりません。ただその勉強の動機を神様に栄光を期すということに置いてください。子供たちに10億の資産を残すよりも、5年間毎日子供たちのために祈り続けることをもって、信仰の資産を残すことの方がよっぽど大事です。子供たちはお小遣いをたくさんあげるからといって変わるわけではありません。高額な習い事や塾に行かせてあげることが子供たちにとっての最善ではありません。信仰の資産を残してあげることこそが、その子を生かす最も大事なことです。というふうに言ってるんですね。ダニエルがここに至るまでどうだったかと言いますか？ダニエルを教育した人がいたってことですよね。ダニエルに信仰の資産を受け継がせた父なのか母なのか、またはたまた他の誰がなのかわかりません。いたわけですね。で、その資産を使う場面で、今ダニエルは使えてるんです。そしてダニエルは祈り求めて、与えられた学力を神様に栄光を期すために用いていくんですね。で、二つ目に与えられたもの、それは今度知恵ですね。で、この知恵というのはホクマっていう言葉なんですけれども、この知恵と訳されているホクマという言葉は、実はこれは神を指し示して、イエス・キリストを指し示しているんだっていうにも言われてるんですね。というのも、箴言8章に行ってみますと、これすごく面白いので、ぜひ家に帰って、皆さん読んでみてください。箴言8章を見てみますと、知恵が擬人化されて、語りかけてくるんですね。人のように。で、全部は読めないですが、ちょっとその一部を見てみますね。箴言の8章14節の言葉ですね。摂理と知性は私のもの。私は英知であり、私には力がある。これは知恵が言うんですね。知恵が、摂理と知性は私のものだと、私は英知で私には力があるというんですね。さらにこう言います。この知恵は主なる神様と共に天地万物を創造されたあの時に神と一緒にいたんだというんですね。8章23節と30節を見ていますね。 私は大昔に初めに大地の始まりの前に建てられていた。地のもといを定められたとき、私は神の傍らでこれを組み立てるものであった。この私って知恵ですね。知恵は大昔に初めに大地の始まりの前に建てられていた。地のもといを定められたとき、知恵は神の傍らでこれを組み立てるものであったっていうんですね。父なる神が天地万物を創造されたその傍らにいた。父なる神と御子なるイエス様を連想させますね。コロサイの2章3節を見てみますね。コロサイ2章3節。このキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されています。箴言8章に登場してくる、知恵と訳されたこのホクマという言葉はこのコロサイ書2章3節の言葉に照らし合わせてみてもキリストを表しているという見解で一致してるんですね。つまり神こそ知恵であられ、神の知恵の具現がイエス・キリストであられ、イエス・キリストを信じ知っていくことこそが人に知恵を増し加えていくことなんだっていうんです。ダニエルに授けられた知恵、もうこの知恵ですね、このホクマですね、ダニエルが授けられた知恵、ホクマはキリストそのものですね。この後ダニエルがキリストのような方へ出会う場面というのが出てくるんで、それもまた一緒に見ていければいいなと思います。キリストを知ってキリストを生活の場で実践することこそ知恵だと。ダニエルはキリストを知るだけではなくて、それを人生の現場で実践する知恵を与えられていくんですね。キリストそのものを与えられていて、キリストのうちに隠れている知恵と知識を活用していくんですね。さらに三つ目に与えられたものとしてあるのが、幻や夢を解く力ですね。現代日本でもそうだと思いますけれども、当時の中東世界、特にこのバビロン帝国に住んでいる者たちのこの精神を支配している、精神世界を支配していたものっていうのは、縁起とか験担ぎなどの吉凶に関わるものですね。最先端科学技術を誇る現代日本にあっても、なんやかんや言って人の精神とか心を掌握しているのは、吉凶や縁起、だったりしますね。だからカリスマ占い師がもてはやされたり、脚光を浴びたりしますね。占いなんか信じないという人でも験を担いでご先祖様の怒りに触れることがないようにって恐れて縛られていますね。ある有名なプロ野球の監督は連勝するとずっとパンツを履き続けるって言うんですよ。10連勝すると験を担いでパンツをずっと履き続けるって言うんですね。きったねえと思いましたけどもそうさせるんですね。吉凶に縛られるんですよ、私たちは。当時のバビロン帝国にあっても、吉凶を表しているというふうに思われた幻とか夢を解くことのできる者たちっていうのは、王が、こう、むやみやたらに扱うことができないほどの尊敬を、念をこう、受けるものだったんですね。で、まあ、そのことに関しては、本当これまた来週以降、見ていきたいと思います。この力が、大いに用いられていくところですね。神様との親密な関係を維持し続けることによって、三つの賜物を与えられたダニエルは、ついに、社会の、そしてその権力の中枢へと引き上げられていくんですね。19節から20節をもう一回見てみますね。王が彼らと話してみると、すべての者の中で誰も、ダニエル、ハナンやミシャエル、アザリアに習う者はいなかった。そこで、4人が王に仕えることになった。王は、知恵と悟りに関わる事柄を彼らに尋ねたが、彼らがそのすべてにおいて、国中のどんな呪法師、呪文師よりも、10倍も勝っていることが明らかになった。圧倒的ですね。トントンだと、結局何が引き出されるかというと、その人の出身とか、その人の後ろにいるは誰なのかということを引き合い出されますけれども、10倍だともうそんなこと言ってられないですね。使わずにはおられないぐらいに神様圧倒的な恵みを注いで、ダニエルは押しも押されぬ地位へと引き上げられていきました。で、21節見てみますね。ダニエルはキュロス王の元年までそこにいた。実は、 今日のメッセージの中で一番その注目して話したかったのはこの21節のところで、この21節のところを初めに持っておこうかなともこう悩んだんですが、今話します。ダニエルはキュロス王の元年までそこにいました。このキュロス王というのは今バビロン帝国ですけれども、やがてバビロン帝国を滅ぼすペルシャ帝国の王です。で、このキュロス王が立った元年というのは、今ダニエルがいるこの時から67年後の話ですね。で、先週言いましたけれども、ダニエルのその少年というこの言葉は、15歳から20歳の間だって言いましたよね。だ、そのちょうど中間の17歳だと考えると、それから64年後って何歳でしょうか ?84 歳ですね。84歳になるまでダニエルはそこにいたって言うんですよ。17歳の頃に捕虜の身分から王の側近へと引き上げられていった。それから67年間政権が変わり、国が変わり、王が変わっても、なおその社会的行為を維持し続けたっていうんですね。ダニエル書の一章を見たとき、一章の初めの一節を見たときに、包囲したってことを言いましたよね。一章一節、包囲したって言葉で始めるんです。でも、21節を終えるにあたっては、そこにいたって言葉で締めるんですね。包囲したっていうことはもう何もできない、絶体絶命のピンチだってことを話しましたね。でもダニエルは、67年間、そこにいるんですね。このダニエル書の一章、誰が書いたのかわかりません。ダニエルが書いたのか、はたまた他の誰かが書いたのかわからないですけれども、このダニエル書の一章を書いた人はものすごいこう、僕はユーモアセンスのある人だなと思いますね。この飛躍を書きたかったんですよね。包囲したというところと、67年間、これ20節から21節、突然67年間の間をすっ飛ばすんです。すっ飛ばしてわざわざ21節を書くんです。なんでですか？ただ一重に神様の言葉を食し、祈り、神様との親密さを決断し選び取っていった結果だってことを言いたいわけですよね。信頼すべきものを信頼して、信頼すべきお方を信頼して歩むことにこそ祝福の道が開かれていくんだと。いや、もっと言うと、信頼すべきものを信頼し、信頼すべき方を信頼して歩むことこそ祝福なんだということを言いたいわけですね。何を決断して何を選び取っていくのか。選ばれることに躍起になって生きるのではなくて、神に喜ばれることを決断して主なる神様に従っていくことを選び取っていく重大さを言いたいんですね、この著者は。神様はそれを通して、じゃあ、翻った私たちですね。じゃあ私たちは何を決断しますか？私たちは何を決断しますか？何を選び取っていきますか？世の流れに身を委ねますか？神様の喜ばれることを選び取っていきますか？また神の言葉に献身しますか？それとも世の言葉に従いますか？そして何と親密になりますか？利益と親密になりますか？または知恵そのものであられるイエス・キリストと親密になることを選び取っていきますか？何に頼り、何を決断し、何と親密になることが最善なのか？ダニエル書一章を見れば明らかですね。明らかですね。最後にエレミア書を見てみますね。エレミア書の17章を見てみたいと思います。17章の5節からですね。エレミア17章5節から。主はこう言われる。人間に信頼する者は呪われよ。憎なる者を自分の腕とし、心が主から離れている者は、 そのようなものは荒れ地の干木、幸せが訪れても出会うことはなく、焼けついた荒野、住む者のいない潮地に住む。主に信頼する者に祝福があるように、その人は主を頼みとする。その人は水のほとりに植えられた木、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って、日照りの年にも心配なく実を結ぶことをやめない。私たちみんな一緒に主に信頼して、主に従って、主を選び取っていくことを決断していきましょう。そしてその時のみ与えられる祝福を一緒に味わっていきたいと願います。お祈りいたしましょう。主なる神様、ダニエルの姿を通して、あなたは私たちに決断し、選び取り、何と親密になりたいのかと迫ってこられます。主よ、私たちの生きる世界にはたくさんの人の言葉があります。たくさんのきらびやかさが私たちの周りを取り囲んでいます。そしてなぜだか、そこに喜びがあるかのように私たちの心が惹かれていってしまうことがあります。しかし、そこには真の祝福がないことをダニエル書の一章を通して教えられました。どうぞ、あなたから与えられたこの尊い信仰を用いて、決断し、選び取り、あなたと親密な関係を築いていくことができますように、どうぞ導いてください。私たちは弱いものであるがために、決断をしても、後ろを振り返ると忘れてしまうものでありますけれども、あなたに祈り求めますから、どうぞ聖霊を与えてくださって、私たちの内側からダニエルの道を歩んでいくことができますように、どうぞ祝福してください。決断すべきものを決断し、頼るべきものを頼り、信頼すべきお方を信頼する、そんな祝福の道を私たち共に歩んでいくことができますように、どうぞ助けてください。今日の聖書の言葉を感謝いたします。私たちの愛する救い主、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美歌380話をもって、御言葉に応答して、賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。
メン。
はい、では2019年テーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。といたします。主に信頼する者に祝福があるように、その人は主を頼みとする。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、回収一人一人と共に世々限りなく豊かにありますように。アーメン。以上をもちまして第3礼拝を終わりにいたします。